ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第232回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
このところ、この前半のパートがありませんでしたが、これは中の人が模型作りにのめり込んで、ゆくもばの編集時間が削られているからなのでは、という疑惑があったりなかったり。
ちげえよ。
最近は単に、新製品発表会が重なったんで、ニュースパートの尺を確保するために前半のトークパートを割愛していたわけで、別に編集時間を削ってるわけではないので、誤解のないよう。
まあ、中の人がここのところ、模型制作をやっているのは本当なんですけどね。
まあ、それはともかくとして。10月26日、とうとう iPhone XR が発売されました。この回を、買ったばかりの iPhone XR でお聞きの方もいらっしゃるかもしれませんね。
価格の関係で、iPhone XS よりも予約が殺到するのでは、という見方もあったようですけど、実際は19日の予約開始から、結構長い間、発売日に余裕で入手できる感じで在庫があったみたいですね。
一部の色や容量では、10月26日に自宅に配達可能、もしくは Apple の販売店で入手可能というものもあったみたいですけど、配達まで1週間から2週間と表示されるバリエーションもありましたから、色や容量のバリエーションで注文が分散していたのかもしれません。早速メディアに出ている最速レビューでは、結構評価が高いようですから、中の人は買う予定はないけど近いうちに触ってこようかなと言っていました。
今回は最初からプロダクトレッドがラインナップに入ってますから、そこに人気が集中したとかはあるかもしれないですね。
それはそれとして、30日にはまたアップルのスペシャルイベントが予告されていますね。今度は新型の iPad Pro が発表されるとか、今度こそ新型の MacBook Air だとか、いろいろと噂は飛び交っていますけど、まあ、今のところは噂は話半分程度に聞いておいて、発表会で何が出てくるのか楽しみをとっておきたいところです。そういえば、中の人、iPad が欲しいとか言ってましたから、今度は何かに食いつくかもしれないんですけどね。
それでは、今回のニュースです。
総務省は、10月24日より、宝くじ公式サイトにおいて、宝くじをクレジットカード決済で購入できるようにすることを明らかにし、実際に24日からサービスを開始しました。宝くじのネット販売については、2014年にナンバーズ、2016年にロトの取り扱いが始まっていますが、いずれも決済方法は取扱い金融機関からの口座引き落としのみでした。10月24日に宝くじ公式サイトのリニューアルが行われ、会員登録を行うことでクレジットカード決済が可能となるとともに、 購入可能な宝くじの種類が増え、ジャンボ宝くじなど、ほとんどの宝くじがインターネット経由で購入可能になったとのことです。
宝くじが当たったら、とりあえず働きはするけど今の会社は辞めるかもしれない、とか言っている中の人ですが、そんな中の人に聞かせるとあまりよろしくなさそうなお知らせですね。宝くじのネット販売というと、ナンバーズやロトのほか、スポーツ振興くじが先行しているイメージですが、今回のリニューアルで、ほとんどの宝くじがネット販売の対象になったということですからちょっと驚きです。宝くじというと、小さな販売窓口が主な入手先という感じでしたが、近頃は売っているところが減ってきているようなイメージがあります。販売している人も徐々に高齢化が目立っている感じですし、ひょっとしたら販売店が減っているのもその関係なのかもしれません。販売店が減るということは、宝くじの売り上げも減るということにつながるでしょうから、流通ルートを増やして売り上げを確保するためのネット販売解禁なのかもしれないですね。
NTT ドコモは、タフネス性能を備える法人向け Android スマートフォン、タフブック D01K を10月29日に発売することを明らかにしました。タフブック D01K は2018年夏モデルとして、今夏発売予定とされていましたが、結局冬春モデルとほぼ同じタイミングでの発売になってしまいました。ミル規格よりも厳しい対衝撃性能テストをパスしたタフネス性能や、工事現場などでも通話しやすいようにマイクを3つ搭載し、周囲のノイズを抑えるノイズサプレッサー機能、画面が濡れている状態や手袋をしたままでも操作可能なモードの搭載など、外の現場での使用を強く意識した端末です。法人向けの端末ですが、個人での購入も可能で、ドコモオンラインショップのほか、ドコモショップや家電量販店などの一般の販売店で扱われるとのこと、在庫状況次第では取り寄せになる場合もあるとしています。
そういえば出ていないことをすっかり忘れていました。パナソニックが国内のスマートフォン市場、キャリア向けのスマートフォン供給に復帰ということで、一部でそれなりに注目を集めたと思いますが、肝心の端末がいつになっても出てこないので、話題にも上らなくなっているような気がします。今夏発売予定と言ってましたけど、夏は過ぎ、秋ももうすぐ終わろうかというタイミングでの発売です。まさか、タフブックの発売よりも、冬春モデルの発表が先になるなんて、誰も思ってなかったんじゃないかと。実際のところ、買うという人や企業はどれくらい出てくるんでしょうか。
首都圏のツタヤは、スマートフォン用のモバイルバッテリーのシェアリングサービスを、東京と神奈川県内の7店舗で開始しました。11月末までに、首都圏の58店舗に設置される予定であるとのことです。インフォリッチが運営しているモバイルバッテリーのシェアリングサービスと提携し、同社が運用しているチャージスポットスタンドのデジタルサイネージが一体になったタイプの機材が設置されており、iOS や Android のアプリを使って、モバイルバッテリーをレンタルできるとのこと。レンタル料金は最初の1時間が108円、以降48時間以内はプラス108円で、48時間以内に返却されなかった場合は買取処理になります。このため、利用にあたってはデポジットとして2139円が課金され、バッテリーを返却する際にデポジットは戻されるとのこと。支払いはクレジットカードかアプリ内課金を選択できるとのことです。 貸し出されるバッテリーは、容量が 5000mAh、ライトニング、マイクロ USB、USB Type-C の3つの端子を装備しているほか、買取後に利用するためのマイクロ USB の充電端子も用意されているとのこと。レンタルしたバッテリーは、借りた蔦屋以外でもスタンドがある場所であればどこでも返却できるとのことで、現在は都内を中心に約90カ所、年内には首都圏に3000から4000カ所、全国では5000カ所の設置を目指すとしています。
以前にもモバイルバッテリーのレンタルサービスをご紹介したことがありますが、今回は蔦屋の店舗に貸し出し用のスタンドが設置されるというものです。今回提供されるサービスは、すでに香港でも展開されているとのことで、日本でレンタルしたバッテリーを香港で返すということも可能なのだそうです。今後はタイやマレーシアにもサービスを展開していく予定とのこと。以前紹介したサービスで、バッテリーの在庫管理とかはどうするんだろう、ということを言ったような気がするんですが、今回のサービスではソフトバンクの LTE ネットワークでスタンドを遠隔制御できるようになっていて、貸し出し状況をモニタリングして在庫の調整を行うのだそうです。これから拡大していくサービスなので、利便性とかはこれから改善されていくのでしょうけど、こういうサービスが一般化するのは案外それほど遠くないのかもしれませんね。
バイオは今年10月に提供開始予定としていたリモートアクセスソリューションバイオセキュアシムについて提供時期を来年の夏に延期することを明らかにしました。バイオセキュアシムは IP ネットワーク上で LTE プロトコルを利用することで公衆無線 LAN 経由でもセキュアな通信環境を実現するリモートアクセスソリューションです。バイオは開発が遅延していることを理由として提供時期の延期を発表。導入に向けたトライアル版は来年の春に提供する予定とのことで、今後の更新情報は2019年5月末頃に案内するとしています。
7月に発表された時はIT リテラシーがそれほど高くない人であっても、手軽にセキュアな接続環境を得られるのではと注目していたんですけど、こちらもそういえばサービスのリリースがされていませんでしたね。来年にサービス開始が延期されるとのことですが、開発の遅延がどのレベルの話なのかで、実現性が大きく違ってくるような気がします。今回発表されているスケジュールでサービスが開始されるのが望ましいですが、再度のリスケになったとしても、穴がないサービスを提供してほしいと思いますし、できれば企画倒れに終わらないことを願います。今回のニュースは以上です。
編集の続きをしようとしてファイルを開いたら、編集をしたはずのデータがすべて消えていると焦った中の人ですが、よーく見ていただきたい。それは編集前のファイルだ。お分かりいただけただろうか。
中の人、あなた疲れてるのよ。
実話です。
まあ、中の人のすっとぼけた様子はどうでもいいんですけど。最近、長くなっても追放会をあまりやらなくなりましたね。
以前はシーサーブログのアップロード仕様の都合で、長くなると収まらないからということもあって、長くなるときは追放会にすることもありましたけど、いつの間にか、一度にアップロードできるファイルの容量が大幅に引き上げられてましたよね。中の人が気がついたのって、先週でしたけど、
アップロードの容量制限というのもあったんだけど、実際は追放回編成にするとやっぱり編集が大変なので、 できるだけ一本にまとめてしまおうということで。ただ、もともとのあまり長く作らない、20分以内、できれば15分程度というお約束が最近は形骸化してしまっているので、そのあたりは今後検討するとして、新製品発表会が重なったりする場合はどうしても長くなってしまうんで、追放会はできるだけそういう時だけにしようかなと。
余分な話はそれなりに省いて、コンパクトにまとめることも考えなければいけないということですね。
余分な話をしたい時は、ゆくもばハイブリッドがあるのでいいんです。
ゆくもばハイブリッドがなかなか配信されないというフラグが再度立ちました。
ひどい。
この番組では、お聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや、iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばって言ってね、アフター、ザ、ポッドキャストへのコメント投稿、などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。配信ブログ、告知ブログの URL は、ショーノートをご覧ください。
告知ブログではごくたまに、中の人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくもばに関連する話題や、配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。
いただいたコメントは、番組内のコメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています。
このほか、中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は諸般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、コメントなどが多くいただけると、中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクは、ショーノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ。クリエイティブスタジオを使用しています。
構成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。